自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、ありがとうございます。自衛隊でナイト、4月11日金曜日、54回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でないと 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊航空救難団救難教育隊。
はい、今日は航空自衛隊の航空救難団救難教育隊をお送りしたいと思います。はい、まあね、皆さん聞いてお分かりになられることもあると思うんですけど、救難とありますので、まあ、いわゆるレスキューですね。
そうですね。はい、
それについてのことをお送りしたいと思います。はい、航空救難団とは、航空掃隊に隷属する航空自衛隊の捜索救難を中核を担う組織で、米艦に10個の救難隊と4個のヘリコプター空輸隊が全国の主要な航空自衛隊の基地などに配置されていると。
はい、
航空救難団司令部は、埼玉県狭山市の入間基地に所在し、航空救難団司令は空将法をもって当てられているということですね。
はい、
そしてその航空救難団は、過酷な環境で日夜活動する航空自衛隊や他の自衛隊で発生した墜落事故などにおける機体乗員の捜索救難救助活動を使命としています。また航空レスキューの黎明期からその先駆けとして、1958年、昭和33年ですね、他の救助機関が救助困難もしくは悪天候による出動困難な場合、災害派遣として救艦空輸や山岳及び海上における遭難者の捜索救助活動にも出動しているということですね。
はい、
はい、救難隊では通常メディックと呼ばれる救難員が固定翼救難捜索機や救難救助ヘリに搭乗しており、練度の高い航空救難組織であるとも言いますね。
まあ、消防とか警察の人がもうできないような難しい現場に、自衛官のこの救難隊の方が行かれているっていうことですよね。
そうですね。もちろん装備も、より高度なものを使ってるんですが、その隊員の練度も非常に高いということが、その他の組織が困難なところに行くということにつながってくると思うんですが、航空救難団の編成をちょっと申し上げたいと思います。まず航空救難団司令部、飛行軍、整備軍、救難教育隊から編成されており、飛行軍の隷下に各10個の救難隊と4個のヘリコプター空輸隊があり、整備軍の隷下に検査隊、整備隊があります。そして、タイトルの中にもありました救難教育隊ですね。航空救難団隷下の部隊で、救難教育隊は昭和33年10月に創設された航空救難団の中で最も長い歴史を持つ部隊として、愛知県の小牧基地に所在しています。
愛知県にあるんですね、基地が。
航空救難団の航空機の搭乗員配置となる操縦士、救難員、機上無線員のための教育訓練を行うところなんですが、各操縦士、救難員、機上整備、そして機上無線員はですね、救難教育隊で教育を受けた後、救難団隷下部隊へと配属されていきます。パイロットの操縦教育は UH-60J、 U125A の2機種ありまして、はい、救難員は将来遭難者を確実に救助するために必要な知識、技能、体力、精神力を養うため厳しい教育が約1年間にわたって行われるということなんですね。
すごい。このね、搭乗員の方たちの教育も大切だと思いますし、うん、特にこの救難っていうのは今聞いてたら山もあれば海での活動もあるかもしれない、うん、いろんな状況の中で活動しなきゃいけないっていうのは相当大変な訓練を積まないといけないんじゃないでしょうかね。
そう、これね、はい、今そういった事故や、うん、遭難、はい、海難事故含めてね、そういう遭難のことを言ってますが、これ万が一有事があった時に、はい、そういうの救助もおそらく含まれてると思うんですよね。
そうですよね、うん、
だから武装してない部隊がもう前線に行って、はい、まあ、例えば墜落して、はい、そのパイロット救助に行くとかね、そういうことも確実にこの任務の中に、ね、入ってると思うの で、
むしろそれが主軸かもしれませんよね、うん、戦闘のもし何かがあって戦闘になって怪我をした隊員を助けるための救難隊でもあるっていうことですよね、
うん、そうですね。だから有事がない日常においては、うん、さまざまな、はい、海難事故や、はい、遭難事故等に従事しているということになってくるんじゃないかと思います、うん、
絶対必要な部隊ですね。はい、はい、
今ねこれ、今度、はい、今月末ですね、ドラマ、
あ、はい
知ってる
知ってます、はい、チェックしてましたよ。
なんだっけ、 PJ、
はい、 PJ 航空救難団というドラマが、
はい、航空救難団、
はい、そうです、はいはいはい、航空救難団ですね、はい、っていうドラマが4月の24日から、
あ、もうすぐですね、
はい、はい、これテレビ朝日で毎週木曜日夜9時から放送されるドラマなんですけど、うん、まあ、私出てないんですが、なんでこれご紹介するかというと、なんと主演が監督のお友達でもある内野聖陽さんなんですよね。
そうなんです、言ってました、これ航空自衛隊の小牧基地がね、
はい、
まあ、撮影にも協力されたんだと思うんですけど、
はい、
よく内野からね、小牧基地行っていろんなことをちょっと教えてもらってるんだよなんて聞きましたけど、
事前にお話聞いてたんですか。
まあ、要するに細かい内容はね、彼も教えてくれないんだけど、
はい、
航空自衛隊の小牧基地に行っていろいろと勉強してるんだっていうか、きっとなんかそういう作品やるんだろうなと思ってたんだけど、うんうん、
はい、
このニュースを見てね、初めて知りました。
あ、そうですか。
PJ というのはね、パラレスキュージャンパーの略だそうなんですけど、
はい、
うん、まあきっと厳しい教官の役ですね、うん、これね、はい、主任教官ということで、
はい、
先ほどもご説明しました救難教育隊の主任教官の役を務めるということで、
はい、
はい、これもう親友のうちの聖陽くんなんですけど、
はい、
はい、
このドラマちょっと私も注目していて、
そうですね、
はい、
う
ん、ぜひ見てみたいなっていうふうに思ってます。
リアリティ求める役者ですし、
はい、
自分が本当にこう個人的にも仲いいんですけども、はい、役者としても尊敬しうるね、
うん、
非常に素晴らしい俳優の一人なんで、
はい、
きっと自衛官のその使命とか、うん、自衛官の葛藤とか、うん、そういったものをしっかりとこう役に落とし込んで演じてくれるんではないかなというふうに思います、
は
い、
そうですね、
はい、
この内野さんの演じるこの役の階級が総長なんですね、
はい、まあ、
航空自衛隊の総長なんですけど、はいはいはい、私も先生で陸総長の役を演じましたので、うん、同じ階級ということで、
うん、
まあ、総長の階級ですと本当に部下がいたり、まあ、うん、もちろんこの内野さんの役は教官なので、まあ、生徒ってことになるかもしれないんですけど、うん、そういう若い子たちもこう引っ張っていかなきゃいけないっていう立場でもあると思うので、うん、そういう、こう人間ドラマも面白いんじゃないかなと思ってとっても期待しております。
そうですね、うん、やっぱりこういう番組ができて作品ができて、
はい、
自衛隊が多くの人に知っていただけるというのは非常にいいことだというふうに思います。
はい、
はい、
ありがとうございます、はい、それではここで一曲お送りいたしましょう。今日はですね、新しい生活が始まって、ね、うん、まだまだ不慣れな環境で苦労されている方もいらっしゃると思うんですけど、そんな方を応援したくてこの曲をお送りしたいと思います。スーパーフライで優しい気持ちで。お送りした曲はスーパーフライで優しい気持ちででした。
自衛隊で
ナイト。
はい、本日は航空自衛隊、救難教育隊をお送りしておりますが、
はい、
救難員のねちょっと任務についてお話をさせていただきたいのですが、
はい、
救難員は UH-60J 救難ヘリコプターまたは U-125A 救難捜索機に搭乗し航空救難活動等において捜索救助を行うとともに必要に応じて遭難者に応急処置を実施し生存のための援助を行うと、
うん、
いわゆるまあそういったあの応急処置も施すということでね。そうですね。なんか
医療の知識もないといけないっていうことですよね、隊員の方は。
やはりその教育の中には、うん、例えばですけど、
はい、
陸上自衛隊の第一空挺団、
あ、
はい、空挺レンジャー課程やね、そういう海上自衛隊の潜水課程なども学んで、メディックいわゆる救難員としてね、
はい、
人前になるための、
はい、
ことを全部学ぶのに 3,4 年かかるということらしいです。
うわ、すごいですね、
うん、
はあ。
そしてさっきね、はい、まあ、警察や消防がなかなかできないことをやると、
はい、
出動するという話したと思うんですけども、
はい、
その理由の中に、はい、装備でもねやっぱり他と違うものを持ってるんですね、
うんうん、
救難ヘリコプター UH-60J なんですけど、
はい、
まあ、元はアメリカの多用途ヘリコプター UH-60A のですね、
はい、
航空自衛隊救難機向けの改造機なんですが、
はい、
まあ、赤外線暗視装置、
うん、
気象レーダーや精密な管制候補装置を搭載しているほか、うん、航続距離が長いので救難可能区域も広いということなんですね。でその、
はい、
その理由としてですけど、他にはない機体右前方下部にプローブというのを持ってましてね。
プローブ、
うん、
はい、
いわゆる給油を受けるための受けの装置なんですね。
空油っていうのは、空中でっていうことですか。
そう、空中受油機能、
うん、油を受けるってことですね。
そう、送るというより受ける方、
はい、
油を受ける機能がついてる。
ヘリコプターで空中給油って珍しくないですか。
いや珍しいです。
そうですよね、
陸にはないですね。
見たことなかったです、うん、あるんですねこういうものが、
まあ、なので、
はい、
日本のほぼ防空識別圏を全てカバーしていると。
すごい、
うん、なのでその遭難者などを生存可能時間内に救助できる区域が広がっていると、う
ん、あ、なるほど。まあ、ヘリコプターって機体がそんなに飛行機に比べて大きいわけではないですから、
うん、
給油とかガソリンもそんなに積めないですからね、
うん、
空中で給油できればそれだけ長く飛べるっていうことですよね。
このヘリコプター増装といって予備タンクをね、
はい、
つけることもできるんですね、うんうん、なので当然それで航続距離は大きく広がるんですけど、
はい、
さらに
空
中、空中受油機能まあプローブ&ドローグっていうね、
はい、
空中給油機能を搭載した機体ということで、さらに伸びるということで、
すごいハイテクですね。
頼もしい存在ですよ。
本当ですね、
はい、そしてもう一つの U-125A はですね、
はい、
これいわゆるジェット機なんですね、
はい、
うん、エンジンが2機ありまして、ね、ジェット機です。
見る限りは普通の航空機と同じような形をしているといいますか。
そうそうそうそう、うん、まあ、これなぜこうかというと、
はい、
やっぱり範囲を広く取れると、それから時間が、まあ、作戦機の行動範囲が広がるだけではなくて、
はい、
スピード感を測れると。
あ、
まあ、早いですからね。
なるほど、はいはい、
まあ、そういったものを用いてそのいろんな空域をカバーしていると。
なるほど、いち早く現場に急行できるっていうことですね。
そういうことですね、うん、まあ、さらには援助物資投下機能なども装備しておりますので、
はい、
遭難者に対する延命も含めた援助機能が向上したことが特徴ということです。
なるほど、
例えば離島にね、
はい、
そういう援助物資を投下したりとか、はい、そういうこともできるということですね。
なるほど、なるほど、すごいオールマイティですね、
はい、
はい、ありがとうございました。それでは続いてはこのコーナーに行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミニ飯はマグロ、炙りサーモン、イカの三色丼です。
はい、これ小牧基地のですね、
はい、
X 等でちょっと見つけたものなんですけど、
はい、
これ実はね、うん、 宮城県ご当地グルメって書いてあるんですよ。
あれ小牧って愛知県ですけど、ね、
はい、いやでもその小牧基地で各都道府県のご当地フェアをやっているということで、たまたま自分が見た時はね、はい、この宮城県のご当地グルメということで、
なるほど、
この三色丼を提供してたということで、はい、今日ちょっとご用意してきました
やったー、
はい、
でもいいですね、そういうご当地のグルメを楽しめるっていうのは隊員の方も嬉しいですよね。
そうですね、基地のね、
はい、
X を見ますと、献立の中にもう海鮮三色丼当然ですけど、
はい、
和風和え物、これ多分酢の物だと思うんですけどね、それから宮城風の芋煮、
芋煮、
はい、山形の芋煮の宮城風ということですね、はいはい、そして牛乳または豆乳かっこ857キロカロリーとかで
ちゃんとカロリーも取れて、
はい、計算されてるということですね、はい、早速じゃあいただいてみたいと思います。
いただきます、うん、
これなんかねネギをちょっと散らすため、
あ、薬味がついてるんですね、へえ珍しい、
うん、どうぞ。
はい、
いやなんか三色丼って色が綺麗ですね。
本当ですね、
マグロのピンクとサーモンのオレンジ、うん、それからこれ錦糸卵のね、
錦糸卵が乗ってます、うん、これが彩りが良くて美味しそう、
刻み海苔の黒いのとイカのこう艶のある白ね、うん、
いい表現ですね、
はい、いただきます。
いただきます。うん
うん
うん、美味しい、
うん、
もう、
あ、美味しい美味しい、
間違いなく美味しいですね、うん、これは、はい、うん、
これあれかな、このご当地って日本全国やるのかな、
ね、そうですよ ね、
ね、
ね、またお刺身が出るって生ものも、ね、出るっていいですよね、
うん、
なかなかそういう食堂って大体火が通っているものとか揚げ物とか、うん、で今多いのは航空自衛隊だと唐揚げってご紹介したのすごく多かったと思うんですけど、うん、そうね、こういう海鮮丼っていうのもあるんだなと思ってちょっと意外でとっても美味しいです。
やっぱり自衛官の方は、
はい、
ご出身がね、さまざまな地域の方がいらっしゃるので、
そうですね、
おそらくその小牧にも宮城県出身の隊員の方とかがね、うんうん、いらっしゃるからね、
はい、
こういう自分のふるさとのこの、まあ例えばマグロとかサーモンがふるさとの特徴があるものではないのかもしれないけど、うん、ふるさとで、水揚げされたものがね、うん、来るということはふるさとのためにもなってるんで、
そうですね、う
ん、非常に嬉しいんじゃないかなと思いますね、うんうん、
地元の応援にもなるし、
はい、
はい、
非常に美味しい海鮮丼でした、
はい、
はい、
とても美味しかったです。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい、ではここでもう一曲お送りしましょう。私ちょっと好きな歌手の方の曲を今日ご紹介したいんですけど、
はい、
矢上純子さんの曲です。
お、懐かしい
矢上純子さんで有名な曲っていうと水色の雨とかですか、うんうんうん、はい、私もそういう曲が好きで、矢上純子さんの歌声が本当に透明感があって、うん、素敵だなと思っていて、で今回その矢上純子さんの曲をかけようと思った時に、
うん、
初めてこの曲に出会ってすごく素敵な曲だったので、ぜひちょっと切ない歌なんですけど、はい、皆さんに聴いていただきたいと思います。それではお送りします。矢上純子で思い出は美しすぎて。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日は航空自衛隊の救難団、うん、やっぱりもう基本的には自衛隊の方を、うん、もし戦闘があった場合に救難するっていうことが主な、うん、目的である組織だと思うんですね、
うん、
なのでちゃんとその医療の知識もあれば、
はい、
まあ、海難救助であれ山岳救助であれ、うん、もうそういう戦闘の中でどれだけ人の命を救えるかっていう技術があるからこそ、私たち民間が何か大変なことがあった時にも助けていただける、確実なこう技量があるっていうところが、うん、やっぱりすごいなって改めて尊敬するなっていうふうに思いました。
そうですね、
うん、
やっぱり力なくしてはね、守れるものは守れないと思うので、
はい、
そういったことを日々養っているということですね、
はい
はい、
応援したいです、
はい
はい、
そして4月、先日公開した映画日が落ちるですけど、
はい、
竹島由香が、ね、見事主演を務めてくれましたが、
ありがとうございます、
はい
はい、
どうです公開した気持ちは。
いやもう本当に、自分の中では、うん、もう集大成であり、ただ自分にとってはこうなんかスタートを切ったような役者としての人生が始まったかのような、うん、なんかそんな作品になっているかなっていうふうに思ったので、まあ、一人でもね多くの皆さんにこの作品を見ていただいて、あとねこの柿崎監督のね自衛隊じゃない時代劇ということで、本当に日本人のこう本質であったりこう DNA がまさに描かれている作品になっているので、今の武士の流れっていう風なところで考えると、自衛隊もそういう武士の魂っていうのを引き継いでる組織だと思いますので、うん、この番組を聞いてくださっているリスナーの方にも絶対に届くような作品なんじゃないかなって思って見ていただきたいですね。
今回竹島優香はね、侍江戸時代の旗本の妻役を演じているということで、
はい、
多分ね、皆さん見ていただければ、うん、まあ、ネタバレはしたくないので細かい話は言えませんけど、はい、切腹する夫をね、はい、一晩どうやって支えるのか、支えるのか支えないのか、
支えないのか
支えないとちょっとおかしい、ぜひね見ていただければと思います。
はい、はい、ぜひご覧ください。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島優香でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカープエンターテインメントの提供でお送りしました。